読売新聞。
4月23日の読売新聞音声ニュースです。IT 大手ヤフーのデジタル広告配信事業をめぐり、公正取引委員会は22日、独占禁止法違反が疑われる行為があったとして、アメリカの Google に行政処分を出しました。公正取引委員会による Google の行政処分は初めてです。公正取引委員会は、Google がおよそ7年間もヤフーの取引を制限し、市場の公正さを歪めた疑いがあったと判断しました。問題となったデジタル広告は、検索連動型広告です。インターネットで検索した語句に関連した広告をパソコンやスマートフォンなどに表示する仕組みで、検索者の興味、関心に応じた宣伝効果が期待できるということです。発表によりますと、Google は2010年に Yahoo と締結した契約に基づき、デジタル広告や検索エンジンに関する技術を提供していましたが、2014年11月に契約を変更しました。遅くとも2015年9月から2022年10月の間、デジタル広告のうち、スマホやタブレット向けの配信に必要な技術の提供をやめ、Yahoo がウェブサイト運営会社にそれらの広告を配信するのを妨げた疑いがありました。Google はデジタル広告や検索エンジンの技術力で他社を圧倒しており、Yahoo は契約を締結した2010年以降、その技術を Google に依存していました。公正取引委員会は、市場での競争環境を確実に維持するには、再発防止の徹底が必要だと判断しました。次のニュースです。海上自衛隊の哨戒ヘリコプター2機が太平洋上に墜落した事故で、木原防衛大臣は23日午前の閣議後の記者会見で、行方不明者7人の捜索にアメリカ軍の哨戒機 P-8 1機が加わると明らかにしました。自衛隊の艦艇およそ10隻、航空機およそ5機と合わせて、捜索範囲を広げて7人の捜索に全力を挙げます。木原氏は、アメリカ軍から支援をいただくことになった。現場のニーズを踏まえて P-8 が参加すると述べました。事故は発生から4日目に入っており、木原氏は、捜索範囲を拡大すると語りました。現場海域は水深5500メートルで、2機のフライトデータレコーダーや、ブレードの一部、数個のヘルメットは回収されましたが、機体の主要部分は海底に沈んだとみられます。次のニュースです。岸田総理大臣の在職日数が22日で932日となり、戦後の総理大臣として歴代8位の橋本龍太郎元総理と並びました。岸田内閣は、自民党派閥の政治資金規正法違反事件などで、支持率が低迷し、厳しい政権運営が続いています。林官房長官は22日の記者会見で、総理の在職日数について、先送りできない課題に取り組む、毎日の積み重ねの結果と受け止めていると述べました。その上で、引き続き、政府一丸となって内外の様々な課題に全力で取り組むと強調しました。首相が次に追うのは、7位の岸信介元総理の1241日で、超えるには秋の自民党総裁選での再選が条件となります。次のニュースです。ロイター通信は22日、アメリカのトランプ前大統領に近い関係者の話として、23日に自民党の麻生副総裁がトランプ氏と会談すると報じました。麻生氏は22日、トランプ氏が拠点とするニューヨークに到着しました。トランプ氏が11月のアメリカ大統領選挙で勝利する可能性を視野に入れ、日本政府はパイプ作りを進めています。ロイター通信は麻生氏について、総理大臣経験者で、数十年にわたって日米関係の構築に携わり、トランプ氏と良好な関係を築いた安倍元総理を副総理として支えた人物だと伝えました。トランプ氏をめぐっては、大統領選挙後を見据えてイギリスのキャメロン外相や、ポーランドのドゥダ大統領ら外国要人の訪問が相次いでいます。次のニュースです。 ロシア国防省は21日、ロシア軍のウクライナ侵略で当面の攻略目標とされるウクライナ東部ドネツク州チャシフヤールの東方およそ5キロの村、ボフダニウカを制圧したと発表しました。アメリカのウクライナへの追加支援が到着する前に、攻勢を強めている可能性があります。ロシア軍は旧ソ連の対ドイツ戦勝記念日である5月9日までのチャシフヤール制圧を目指しているとされます。ウクライナのゼレンスキー大統領は21日のインタビューでアメリカの追加支援に期待感を示し、今は砲弾が不足しているが武器の到着は間に合う。敵を撃退できると考えていると徹底抗戦の構えを示しました。前線の兵士は一刻も早い支援を必要としているとも強調しました。アメリカ下院は20日、ウクライナ支援の追加予算として、およそ610億ドル、日本円にしておよそ9兆4000億円を盛り込んだ法案を可決しました。上院でも法案が可決されれば、バイデン大統領の署名を経て成立します。一方、ロイター通信によりますと、ウクライナ軍報道官は21日、ロシアが一方的に併合した南部クリミアのセバストポリで、潜水艦救難艦コムーナを大破させたと発表しました。コムーナはロシア帝国下の1913年に浸水し、ウクライナメディアは世界最古の現役の軍艦と報じているということです。次のニュースです。AFP 通信によりますと、パレスチナ自治区ガザの民間防衛当局は22日、南部ハンユニスのナセル病院の敷地内から最近3日間で、およそ200人の遺体が見つかったと明らかにしました。イスラエル軍に殺害された後、埋められたと説明しています。当局が身元確認を進めながら、遺体の回収作業を続けているということです。イスラム主義組織ハマスの報道担当者は、病院で発見した遺体が283人に上るとした上で、市民への犯罪に関する国際的な調査を求めると訴えました。ナセル病院では、ハマスの戦闘員が集結しているとして、イスラエル軍が3月下旬から周辺を包囲し、激しく攻撃していました。次のニュースです。サッカー男子のパリオリンピック最終予選を兼ねた U23 以下のアジア杯は22日、一次リーグ B 組最終戦が行われ、日本は韓国に0対1で敗れました。日本は2勝1敗の勝ち点6で、2位通過となりました。試合は前半から一進一退の攻防が続き、日本は75分頃にコーナーキックから失点。終盤の猛攻も実りませんでした。日本は25日の準々決勝で、A 組1位の開催国カタールと対戦します。次のニュースです。日本相撲協会は22日、二所ノ関部屋所属の幕内大の里と、20歳未満の幕下以下の力士が去年9月、部屋内で飲酒をしていたとして、師匠の元横綱稀勢の里の二所ノ関親方と大の里に厳重注意したと発表しました。発表によりますと、師匠は問題把握後、大の里らを厳しく指導していましたが、改めて協会にも報告しました。協会が聞き取り調査を行った上で、コンプライアンス部長の勝野浦親方が二人を注意しました。大の里は新入幕から2場所連続で活躍し、夏場所での新三役昇進が有力視されています。次のニュースです。シンガーソングライターのさだまさしさんが、千葉県市川市の市川市親善大使に就任しました。市川市の市政施行90周年を記念し、市川市の魅力を広く発信するということです。長崎市出身のさださんは、バイオリン修行のため、中学時代に上京し、市川市に下宿しました。その後のおよそ20年間、市内で住居を移しながら青春時代を過ごし、フォークデュオ、グレープ時代の名曲を生みました。2002年に市川市民文化賞を受賞しています。市川市は、さださんの知名度や発信力に期待しています。田中甲市長は、市の知名度がさらに広がるのでは、 と大変嬉しく思っていると述べました。貞さんは就任要請に市川市に長年住んでいて、ゆかりもあるし、協力していければと快諾したと言います。5月24日の市川市文化会館でのコンサートを初日として、貞さんの全国ツアーが組まれており、24日の公演前に就任式を開く予定です。以上、本日のニュースをお届けしました。